曲歌いましょう。どうぞご起立ください。賛美歌の211番を歌いましょう。211番を歌いましょう。
雨の前に見える神の栄光、
海と地を作り、
海と地を作り、空の鳥の天は神の住まい、
新しいエルサレム
輝いている、神の手が涙を乾かせて、
痛みと恐れは
痛みと恐れは死と消える、死ぬよ救い主、いつこの日は、
時が早く来て、
時が早く来て神に行く。
皆さんおはようございます。東京キリストの教会の礼拝にようこそお越しくださいました。早速ですが、本日のメッセージのタイトルは、このようにさせていただきました。非常にシンプルです。イエスの友達になろう。友達という言葉を聞いて、皆さんはどんな印象をお持ちになりますか。友達というのはいい言葉ですね。友達のいる人生というのは素晴らしいと思います。では皆さんはどんな友達が欲しいでしょうか。皆さんは友達という考えたときに、自分にとってこういう友達が欲しいなと、ちょっと想像して思い描いてみてください。今日の朝の礼拝で何人かの方が手を挙げて答えてくださいました。こんな友達が欲しい、共感してくれる友達が欲しい、自分と一緒にいてくれる友達が欲しい、本音で話してくれる友達が欲しい、いろんなこう友達という言葉を聞いたときに、自分の理想とする友達のその資質というものを話してくれました。いろんなこう素晴らしい友達としての資質を挙げる中で、実はそれらの資質をすべて兼ね揃えている方がいらっしゃいます。それがイエス・キリストです。ではそのすべての友達としての素晴らしい資質を兼ね揃えたそのイエス・キリストの友達になるにはどうしたらいいんでしょう。どんな時も共にいてくれて、共感してくれて、本音で語ってくれる、まあ、それ以外にもたくさんいい素晴らしい資質がありますけれども、そのイエス・キリストと友達になるためにはどうしたらいいんでしょうか。実は イエス・キリストご自身が自分にとっての友達という方はこういう存在であるということを語っています。福音書のヨハネを一緒に読んでいきましょう。ヨハネによる福音書です。15章の9節から17節です。申し訳ありませんが、聖句はスクリーンにお出ししません。今日はじっくりと皆さん聖書を一緒に読んでいきたいというふうに思います。ヨハネによる福音書15章9節から17節です。大丈夫ですよ、ゆっくり時間かけてじっくりね読んでいきたいと思います。まだ見つかってないから慌てなくて大丈夫です。隣の方に助けていただいてくださいね。ヨハネによる福音書15章9節から17節までです。それではお読みさせていただきます。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守りその愛にとどまっているようにあなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにありあなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならばあなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方は私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結びその実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。今日はイエス・キリストが語られたこの言葉から皆さん一緒に学んでいきたいというふうに思います。ヨハネによる福音書15章9節から17節、新共同訳の聖書ですと198ページから199ページまでの箇所になります。イエス・キリストの弟子たちに対する愛は父である神様のイエスに対する愛と同じであるというふうに語られました。イエスの弟子たちに対する愛、つまり私たちに対する愛です。これはイエスの父なる神様が子であるイエスに対しての愛、これと同じであるというふうに言っているわけです。そしてイエスは私の愛にとどまりなさいというふうに語りました。ここで気をつけてみたいのは私の愛にとどまりなさいということです。つまりイエスの愛にとどまるということです。イエスの愛にとどまるということであってあなたの愛にとどまるということではありません。つまりどういうことか、私たちの愛、イエスの愛と私たちの愛は違うということなんです。そして私たちの愛というのは言ってみれば自己流の愛し方です。自己流の愛し方ではなくイエスの愛にとどまりなさいというふうにイエスはここで語っているわけです。そしてイエスはこの後こう言います。 あなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになるというふうに語ります。ここで掟という言葉が出てきます。掟という言葉、皆さんどういう印象を持たれますか。掟という言葉を聞いて心が喜び踊り出すという人はあまりないんじゃないですよね。どちらかというとちょっとこう重くなる、掟、決まり、命令、まあ戒め、そういった類の厳しい言葉です。このイエスの掟なんですけれども、ただこの世の中の掟と違うんですね。イエスの掟の、非常に世の中の掟と違う特徴があります。それがその次に書かれていることです。11節、これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。掟というと人によっては無理やり従わないといけないという感覚を持たれることもあるのではないかと思います。ですがこのイエスの掟、これに従うとどうなるかというと、喜び、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるというんです。喜びが心に宿って、その喜びが満たされるんですよ。だったらその掟は守りたくなりませんか、ね、そんな掟だったらぜひ守ってみたい、そのように思われるのではないかと思います。そしてイエスがこの後で語るわけです。その掟、11節、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。ここでも注意する必要があります。私があなた方を愛したように、このあなた方とはイエスの弟子たちに対して語っているわけです。私があなた方を愛したように、弟子たちを愛したように互いに愛し合いなさいということです。ここでも自己流の愛し方ではなく、イエスが弟子たちに愛したような愛で互いに愛し合いなさいというふうに語られているわけです。そしてでは、このイエスが弟子たちに対して示したその愛し方、愛というのはどういうものだったかというのがこの13節で書かれているわけです。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。イエスはこのように命じながら、これがまさしくイエスの弟子に対する愛であったわけです。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。今日説教させていただいていますこの聖句ですが、私は今まさに読んだこの友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、この聖書の言葉で人生が変わりました。2006年のことです。シンガポールに行きまして、ジュビリーでも来てくださいましたハーレムさんの説教を私は初めて聞きました。そしてハーレムさんの説教の中で彼が語ってくれた聖句がまさにこのヨハネの15章、この箇所であったわけです。私の人生を変えることになった聖句なんですけれども、どういう背景で私はこの時にシンガポールに行ったのかということを皆さんにちょっとご説明をさせていただこうと思います。2006年、今から11年前になりますが、私は当時北海道の帯広というところに住んでおりました。で、私は2000年に結婚しまして、2006年なんですけれども、それまで何年か不妊治療をしておりました。で、その2006年に初めて、妻の美香が妊娠をしたわけです。ですが残念ながらその2週間後に流産をしました。 当時、帯広の小さな教会には私たち夫婦の他にもう一組の夫婦がいました。二組の夫婦でその教会礼拝をしていたんですけれども、そのもう一組の夫婦には赤ちゃんがいたんです。で、私たちは子供を失った悲しみの中にいる中で、赤ちゃんが絶えずいるわけなんです。当然、ね、そのご夫婦が赤ちゃんいることに何の落ち度もないんです。喜ばしいことなんです。なんですが、まさにその子供を失った私にとってはものすごくしんどい状況だったんですよね。まあ、その当時日曜日に私の家で礼拝をしていました。妻の美香は何とか礼拝には出席をするんですが、礼拝が終わった途端に2階の寝室に行って泣いておりました。そして、まあ、彼女は私との間に身をもった赤ちゃんを失ったという、その悲しみ痛みの中にあったわけなんですが、私は正直男性として彼女ほどの痛みと悲しみを共感することはできませんでした。理解することはできませんでした。そしてその結果、私たちの夫婦関係には大きな亀裂が生じておりました。そんな中でシンガポール教会でセミナーがあると聞き、私は半ば無理やりミカを連れて参加したわけです。とにかく必死で神様に助けてほしいという思いでいっぱいでした。そんな中でのハーレムさんの説教でした。友のために命を捨てる、これほど大きな愛はない。ハーレムさんの説教を聞いて、この聖句に私もミカも説教中にその御言葉に心砕かれて号泣していました。その御言葉で気づきました。自分たちが自分の深い悲しみの中で自己憐憫に陥っていて、イエスの愛で愛するということをしていなかったということに気づかされて心が砕かれました。友のために命を捨てる愛、これが私たちキリストの弟子がイエスに命じられている愛の基準なわけです。そして私はその時に友のために命を捨てる、私にとっての友誰だろうって考えた時に、ある一人の顔がすぐに思い浮かびました。この顔でした。ひどい写真で申し訳ないですね。これが私が彼の写真の一番最近撮った写真なんです。すいません、これしか持っていませんでした、ね。場所はどこかと言いますとですね、私の田舎、新潟県長岡市の実家の近くにある食堂なんですね。そこで、カツ丼を前に、満面の笑みを浮かべている山崎武さんなんですけれども、彼が私のどういうふうに友達になってくれたのかということを実はその時にいろいろ思い出しました。26年前のことです。26年前の年末、彼は私の実家の新潟県の長岡に来てくれました。当時私の信仰に反対をしていた両親の住む実家に来てくれたわけです。まあ、私の中では二つのものがありました。彼はアメリカで生まれ育って、で外見は日本人ですけれども、ね、アメリカ人の彼は日本の年末年始お正月というのは味わったことがない、さとかし寂しいだろうなと思って一緒に僕の田舎に来ないかっていう声をかけました。でもう一つの動機はもっと打算的なんですね。当時ですね、私の両親がひどく私の信仰に反対をしておりましたので居心地が悪かったんです。 ですから、彼を連れて行こうと、ね、彼に助けてほしいという思いと一緒に、半ば彼を巻き込んだのかもしれませんね。まあ、いずれにしても26年前に彼は私の実家にクリスチャンとして初めて来てくれて泊まってくれました。そして私の大学の卒業式の時に彼は来てくれました、大学の卒業式に来てくれたんです。実は大学、私の大学には何度か彼は来てくれました、ある一つの思い出があるんですけれども、私は大学時代ですね、国際関係論という授業を取ってました。インターナショナルリレーションズというコースを取ってました、私の担当のゼミの先生じゃなかったんですが、そのゼミの先生が、まあ、私とあの接点があって、なんかアメリカ人の友達を何かゲストスピーカーで招きたいんだけどいませんかという話で、私はすぐにたけしさんも、ね、いますと、ぜひあの私の大学のその授業でたけしさんゲストスピーカーとして話してもらえませんかということでお願いして彼来てくれたんです。私の大学の大教室で大勢いました。でたけしさんはそこでいろんなこう話をして、で、当時東京キリストの教会の特別礼拝の招待状を全員に配りました、ね、楽しかったです。20代の半ば、私はあの両親が共働きでしたので、幼少期、よくあの祖父母の家に預けられることがありました。20代の半ばの時に、私にとって非常に大好きだった祖父が、ごめんなさい、祖母が亡くなりました、悲しみに打ちひしがれている私を背中を押してすぐに帰るようにというふうにしてくれました。また20代の後半に入って、失意と落胆の中で仕事もお金もない私を受け入れてくれました。1995年のことでした。実は当時彼自身も祖母を亡くし、また自分の最初の子供を死産していたわけです。そんな大きな悲しみの中で、彼は私に聖書を教え、信仰を与え、導いてくれたわけです。そして2006年のシンガポールのセミナーで会ったとき、私とミカと4人でシンガポールのある喫茶店で会いました。で、私たちの痛み、悲しみ、共感をして一緒に涙をしてくれて、そして励ましてくれて、本当に癒される思いがしました。シンガポールの、ね、喫茶店で4人の男が号泣しているわけです。はたから見たら非常に怪しい光景だったと思います。そしてそんな中でのこの友のために命を捨てる、この愛ということについて神様はハーレルさんを通して私に語りかけてくださったわけです。2006年当時、この説教を聞いてすぐの私の正直な反応です。この友のために命を捨てられるかと自問自答しました。その時の答えは NO でした。いろんな恐れがありました。いろんな心の中で葛藤がありました。いろんな思いも出てきました。自分の仕事、キャリア、将来、お金、いろんなことが自分の中にありました。それとでも同時に、聖書の言葉に従って生きてないという自分がたまらなく嫌でした。自分はクリスチャンだと言っているにもかかわらず、イエスの命じているこの愛で自分は生きてないんだということを認めざるを得ませんでした。その年、毎日必死に祈って、聖書の言葉で 心を変えていただいて、その年の年末に私は友のために全てを捨てる決心をしました。その決心ができた時に心の底から嬉しかったのを覚えています。今持っているものを全て失うけれども、この決心ができたこと、これは本当に嬉しい。当時たけしさんはいろんな混乱の中でもがき苦しんでいるこの教会を一人で戦ってたわけです。友達として傷つきながら戦っている彼の姿を知っていました。彼の思いを知る者として、この教会が死なないように傷つきながら毎日戦っている彼と一緒に戦いたいと思いました。うまくいく保証はどこにもありません。ですがイエスだったらそうしてるはずだ。そしてイエスが私を呼んでいる、そう確信をしました。自分のキャリアより、お金より、快適な生活よりも価値がある、そう思いました。人生を終えて神様の前に立つときに、後ろめたさではなく自信を持って立ちたいと思いました。そして2008年に東京に引っ越しています。2008年に東京に来てからも彼の友としての愛に私は何度も助けられました。それはイエス・キリストの愛を実践する彼の姿でした。2009年5月には今度私たちは死産を経験しました。死んだ子供を産まないといけないわけです。その苦しみと悲しみの中で、この死産をした子供をたけしさんとまなみさんは見に来てくれました。両親すら見ていません。両親にも見せられないと思いました。自分の悲しみがあまりにも深くて、いろんな思いがありました。そしてミカと私とたけしとまなみさんだけがその子供を見ることができました。その大きな悲しみの2009年、おそらく当時小学校4年生か5年生ぐらいだったと思います。たけしさんは山崎奈々ちゃんと私をデートに行かせてくれました、ね、六本木に行きました、ね、山崎奈々ちゃんの初デートは私です、ね、キャンパスの皆さん勘違いしないでくださいね。山崎奈々ちゃんの初デートは私、ね、会話はありませんでした、ね、今は会話できます。嬉しいですね、大人になってくると、山崎花ちゃん長女の卒業式に参加をさせてもらいました。竹下真奈美さん、そして私と妻美香、卒業式に参加をして誰も泣いてないのに私だけ一人で号泣してました。障害を持った赤ちゃんを養子にするということが神様の御心だと確信をしたとき、チームに負担をかけることになるからと私は心の中でミニストリースタッフを辞めることも覚悟していました。その分自分に負担がかかることが分かっていながら、チームにとどまることを受け入れてくれました。27年間イエスを共に愛する友達で来られたことを私は神様に感謝をしています。 イエスを共に愛する友達です。イエスの愛でそして共に愛し合う友達です。自分にとってのただの居心地のいい友達ではありません。お互いの神様との関係を何よりも大切に考えます。お互いの神様との関係のために、時に難しい会話、難しい関係になることすら厭いません。なぜなら私たちにとっての主はイエス・キリストだからです。お互いの人生に飛び込んで必要な時には厳しい話もします。イエスの愛を実践することでイエスの愛がわかる。自分本位の愛し方しかしない人にはイエスの気持ちは分かりません。そしてイエスの友になることはできません。これ私自身の悔い改めから今日はお話をさせていただいています。私自身本当に飛び込む愛をこう数年失っていたんではないかというふうに思います。自分のできる範囲で、聞こえはいいんですけれども、私たちクリスチャンであれば自分のできる範囲でではなく、神様に頼って飛び込む愛というのが聖書の期待なわけです。友のために命を捨てる、それが何を意味しているのか。自分にとって最も大切なものでも捨てる覚悟を持った愛というふうに言い換えられるのではないかと思います。私は思いました。過去数年の私の神様との関係、イエス様との関係はどうだったんだろう。本当にイエスの愛に従って生きてたんだろうか。そうではなかった。そして私はたけしさんにも甘えていたなと思います。彼は難しい関係の中に入っていく人です。嫌な思いをすることを避けずに関わっていく人です。私はどこかでその嫌な役割を彼に任せてしまっていたんじゃないかというふうに思います。それが私の甘えであったと思います。そして私は今それを悔い改める決心をしているところです。飛び込む愛です。自分のできる範囲のことじゃなくて飛び込んでいく愛です。傷つくことを恐れずにイエスに頼って飛び込む愛を実践するときに、イエスが近づいてきてくださいます。期待の低い自分本位の愛し方をやめましょう。思いっきり愛して、思いっきり傷ついて、それでいいんじゃないでしょうか。そのような生き方こそをイエス様が喜んでくださいます。そしてそのような生き方をイエス様が歩んでくださいました。私はシャイニングミニストリーの姉妹たちの決心にインスパイアされています。先週竹本牧師から説教の冒頭で私たちは話されました。で、福島のジュビリーに行ってお褒めの言葉もいただきました。大きな団体としては非常によく統制が取れています。ですけれども食べ残しが非常に多いということで叱責をいただきました。これは私たちコミュニティ全体の問題です。シニアでも食べ残しをした人がいます。で、大人でも食べ残しをした人がいます。もちろん子供がたくさん食べ残しをしたという事実があります。コミュニティ全体としての責任です。そして特に子供たち、次の世代の子供たちをキリストに従うものとして育てていこうというふうに思う中で、シャイニングミニストリーの姉妹たちはこのような決心を今しているそうです。この教会の子供たちをイエスの愛で愛する、子供たちが教会のルールを守る、権威に従うことを 子供たちのためにきちんと伝える。シングルのお姉さんたちは怖いと思われる覚悟を持って愛する。自分は結婚もせず子供を持たないシングルの姉妹たちの愛ですよ。今日私たちはどのような愛をこの教会の子供たちに対してお互いに対して持ってるんでしょうか。私は思います。この教会の親同士が自分の子供以外を真剣に愛している姿をもっと見たいと思います。そしてお互いの人生に飛び込んでいる姿を見たいと思います。この教会の中で自分の実の子ではない子供を真剣に愛して叱っている姿を見たいと思います。で、私たちは目にします。子供たちが明らかに教会のルールに従っていない、権威に従っていない、それを知っていて何もしない、これはキリストの愛ではありません。イエス様は語っています。16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけていって実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなたを任命したのである。今日クリスチャンである皆さん、イエス様があなたを選ばれたということは、イエス様があなたに期待をしてくださっているということです。あなたは自分本位の愛し方なんかで生きない、あなたはイエスと同じ生き方、その基準を持って愛することのできる人だ。それによってこのコミュニティを変えて、それによってこの日本の社会に救いの希望を与えていく。そのために私があなたを選んだ。そのイエス様の思いを今日私たちは感じ取れてるでしょうか。今日あなたは誰の友達ですか。今日あなたは誰の人生に飛び込みますか。今日私たちの人生に愛と勇気を持って飛び込んできてくれるイエスの兄弟姉妹を受け入れましょう。今日あなたの人生に愛と勇気を持って飛び込んでくれる兄弟姉妹はイエス様からの使いです。あなたの変わるべきところを愛を持って勇気を持って語ってくれる兄弟姉妹がいたならば、謙虚に受け入れましょう。それはイエス様に従うということそのものだからです。そして私たちはお互いにその責任を負っているわけです。私たちは互いに愛し合いなさい、イエスが命じられたことです。互いに愛し合いなさい、これが私の命令である。受け入れるだけではない、時に飛び込む、両方が必要です。飛び込む愛と謙虚に受け入れる愛、両方が私たちのこのコミュニティには必要です。これを実践するときに初めてこのコミュニティはキリストの教会となっていくわけです。今日これから聖餐に預かります。イエス・キリストの十字架は私たちの救いのために十字架という形で飛び込んでくださった人生です。痛み、苦しみ、恐れ、恥、あらゆるネガティブな感情、体験をもってしてまでも私たちを救おうと十字架に向かってくださったイエス・キリストの愛です。私たちの信じる愛は ただ自分が気持ちが良くなるための愛ではありません。神様を喜ばせるため、本当に愛する兄弟姉妹のために、多くの場合にむしろ苦痛を自ら選んでいく、そのような愛です。そのような愛によって今日の私たちの人生があるんです。私の主イエス・キリストの十字架を覚える機会、それをまた同時に私の悔い改めの機会へとしたいというふうに思います。それでは心一つにしてお祈りをいたしましょう。愛する天の神様、今日あなたの御言葉から学ばせていただいて心から感謝をいたします。友のために命を捨てる愛、イエス様はそれをご自分の人生で実践をしてください。そしてまた私たちに同じように愛し合うようにと期待をしてくださっています。私たちクリスチャンはその決心をしたはずですが、いつしか私たちの自己収支、自分の感覚、経験、そういったものにより頼み、踏み込むことをしなくなってしまいました。私たちはあなたの友と呼べる存在ではなくなってしまいました。どうかそのことを許してください。あなたの愛しておられるこの神の体であるこの教会を、どうか私たちがイエス様と同じ思いで自分の恐れや恥や自分のイメージを守ることや自分の居心地よさを守ることによって、あなたの友でなくなることがないように、神様どうか私たちにあなたの御言葉に従う勇気と信仰、そして謙虚さをどうか与えください。神様、今日この聖餐をいただくときに悔い改めとともにあなたに感謝を新たにできますようにお願いいたします。すべてを愛する主であるイエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。